今日はヘブル人の手紙の2章10節から18節です。このところには救いを完成させるキリストが語られています。10節のところを見ると、多くの子たちを栄光に導くためにとありますけれども、栄光とはまさにこれは天の御国の栄光であるわけです。そして私たちはやがては天の御国に入ることができる。しかしそのためにイエス・キリストは私たちの救いの創始者となられ、また完全なものとなってくださったわけです。まあ創始者というのは、まあ言うなればその救いの道を切り開いていかれる方であるということになるわけです。この新約においてこの救いの道をイエス様は明らかにしてくださった。私が道であり真理であり命であると、誰でも私に言われなければ父のもとに行くことはできない、まさにその救いの道を開いてくださり、そしてまた苦しみを通して完全なものとされたとあるわけですけれども、この苦しみとは何か、それは私たちがこの肉体を持ってこの世に存在しているところの苦しみということになるわけです。このことは14節を見ると、子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。また17節のところを見ると、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでしたという言葉が出てくるわけです。ですからイエス様はこの私たちを救うと言っても、天国で高みの見物をして救ってやろうというのではなくて、それこそ私たちと同じになって、もう血も肉も持ち、そしてまたこの救うために苦しみを通して、そして完全な救いを私たちに与えてくださる。18節を見ると、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。もし私たちと同じようになってくださらなかったら、私たちは救われることもできませんでしたし、そしてまた私たちが、まあ、イエス様の名によって祈るときに、果たしてこの方は自分の悩みや苦しみを理解してくれるんだろうか、もう本当にその疑念にとらわれてしまうということになると思いますし、任せることはできないと思います。まあ、ハワイに伝道したダミアンという人は、最初はそのハンセン氏病の人たちの苦しみや悩みを分からなかった、ですからあなた方はというふうに言って説教したんですけれども、誰も耳を傾けなかった。しかし彼も同じようにまたハンセン氏病になって、我らはといった時に、多くの人たちは彼の言うことを聞いた。そして彼はそのハワイで天に召されたんですけれども、彼はベルギー人で、国王はもうベルギーで国葬にするって言ったら、もう現地の人たちは大反対で、コンクリート詰めにして運び出せないようにした。そしたらなんとベルギー国王は軍隊を派遣し、また戦艦になんとそのコンクリートの塊ごと持って、そしてベルギーまで運んだという逸話があるわけですけれども、それほどもう愛された。なおさら私たちはイエス様が私たちと同じようになってくださり、私たちの悩み苦しみを知ってくださる。このことは11節のところを見ると、それゆえイエスを彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせず、12節にはこの詩篇22編の御言葉が引用されているわけですけれども、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、本当に私たちを兄弟としてくださる。私たちの悩み、痛み、苦しみを本当に私たちの立場に立って、そして私たちと同じ人となって苦しみを味わってくださったのであるわけです。そして13節のところには、 これはイザヤ書8章からの引用の言葉であるわけですけれども、私はこの方に信頼を置く。なぜならばイエス様はもう十字架の死に至るまで父なる神様にもう忠実であられたということであるわけです。この忠実なことがなければ、17節に忠実な大祭司となるために、この大祭司っていうのは神様と人の間にあって取りなしをしてくださる方ですから、このイエス様は私たちと同じようになって十字架の死に至るまで忠実に従われたという方であるわけです。ですから13節に、私はこの方に信頼を置く、そう言われたわけです。じゃあ私たちはどれだけ神様に信頼してるだろうか。本当に十字架を負って本当に死に至るまで自分に与えられた十字架を担ってイエス様に従っていくことのできるものだろうか、そういうことを思わさせられるわけです。しかし私たちは自分の力で十字架を担うこともできないし、時としてはもう離れようとするようなものではないだろうかと思います。しかし13節の後半を見ると、見よ、私と神が私にくださった子たちとあるわけですけれども、神が私にくださった子たちですから、イエス様こそ誠の大祭司、私たちをあがなってくださる方であるわけです。そして、私たちの救いっていうのは何かというと、一つは14節に出てくるこの死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしとあるわけです。私たちは残念ながら悪魔を滅ぼすことはできません。悪魔を滅ぼすことができるのはもうイエス様だけです。そしてまた今まだ悪魔は生存している、もうこの世を牛耳っているわけです。それはエペソ書の2章に出てくるわけですけれども、この世はまさに悪魔の支配下にある。そしてもう一つ15節を見ると、この死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。このイエス様の救いの完成は何かっていうと、私たちを死の恐怖から解放してくださるということであるわけです。私たちは死を最も恐れるのではないだろうか。もうある方はがんを宣告されて、もう死の恐怖にもう打ちのめされてしまう。しかし神様が永遠の命を与えてくださる。そのことによってその恐れから解放されて、そしてまた天国の希望を持って生きることのできる、それが自分の心に与えられて喜んでいる人も実際にあるわけです。そしてもう一つ重要なことは何かっていうと、17節のところに民の罪のなだめがなされたということであるわけです。このなだめる、じゃあ誰をなだめるのか。実は人間をなだめるのではないということです。神様をなだめる。私たちは実はこの身怒りを受ける子であった。ところがこのイエス・キリストの十字架によって、その怒りの矛先が全部このイエス様の十字架に集中して、そして私たちは実はこの神様の怒り、裁きを受けないものとしていただいた。このキリストの贖いがなければ、私たちはこの罪が許されない。ですから私たちは三つのものから救われているわけです。悪魔から、死から、そしてまたこの罪によるところの神の怒りから私たちは救われている。そして私たちをなんとイエス様は兄弟と呼ぶことを恥とされない。そして私たちと同じとなって自ら試みを受けて苦しんでくださった。ですから私たちが試みにあっても必ず救われる。この約束が与えられているわけです。私たちはこの救いを完成してくださったこのイエス様を心から喜び、感謝し、そしてまたやがては天の御国において、 このイエス様にお会いすることができる、この希望を持って生きるものとさせていただきたいと思います。